社長、よろしくお願いします。
はい、佐々加藤です。お願いします。
さて、韮崎市に新本社工場をオープンして1ヶ月ですが、お客様の反応はいかがでしょうか。
まだ、反応って言いますかね、うちの方がまだ落ち着いてませんので、まだまだ本当に片付け一生懸命やってます。
なんかスタッフの方にもお伺いしましたら、あっちゃこっちゃ行ったり来たりで、あれがないこれがないとかって言って昔の工場に取りに行ったりしてることもあるようですね。やっぱり
そうですね。まだ向こうが全部整理がねできてませんので、で、まあ持ってきた荷物もどこ行ったここ行ったみたいな感じでなかなか落ち着かんですね。
ただやはり新本社工場、やはりもう見た感じ入ってきますと、もうすっきりした感じになってますよね。もう分かりやすいですよね。
まあそうですね、いろいろその効率とかね、あとその配置とかがだいぶ良くなりましたんでね、まあ、ぜひこれでうまく増産ができるとありがたいんですけどね。
さあ、そんな中でございますが、お休みは結構取ってらっしゃいますか。
そんなことないですね。なかなかちょっと休みませんですね。
ちょっとおかしいですね先日なんですが、世界的なオートバイの冒険家風間さんがですね、発案されましたオートバイによる独創的なツーリングイベント SSTR2022 に参加されたそうなんですが、
はい、
行ってこれたんですね。
行ってまいりました。
はい、はい、どんな感じだったんですか。まずはこの SSTR について教えていただけますか。
はい、この SSTR っていうの言葉がサンライズサンセットツーリングラリーですね、
はい、
ですね、日の出、海沿いで日の出とともに出発をしまして、はい、まあ、オートバイですね、
はい、
で日の入りまでに、1日のうちの日の入りまでに、千里浜に、はい、到着してゴールするというラリーですね。
日本列島の東の海岸の方からスタートっていう感じですよね。
太平洋から日本海側へ走ります。
これっていうのはルートっていうのはそれぞれの、まあ、ライダーさんといいますか参加者の方が決めることができるってことなんですか。
自由ですね。で、はい、自由に参加その出発場所は決めて、はい、とにかくゴール場所だけは1箇所、まあ、その、はい、チリハムですね。
石川県、
はい、
もうバイクでも車でも走れる浜、
はい、
はい、あちらの方ですけれども、どういうルートを佐藤社長は
あのですね、今いろいろ考えたんですけど今回私も初参加ということで、
はい、
急にねお腹痛くなっちゃったとかあると心配だったんで
いやそうです、どういうあれなんですか、
はい、まあ、一番その、まあ、安全パイのですね、
はい、
静岡の清水から出発したんですけど、
清水から
また山梨に戻ってまいりまして、
はい、
でそこから、ちょっと中央道で少し走りまして、うん、であと阿房峠ですね、
はい、
阿房峠抜けて、そのままこう行きました。まあ、一番最短ですね。
なるほど、
はい、
時間的にはトータルでどれぐらいバイクに乗ってらっしゃったんでしょうか。
そうですね、まあ、8時間から10時間あだからだ出発が大体6時だったんですよ、
はい、ま
あ、6時だと前ですね、はい、であとずっと、まあゆったり道の駅でカウントしたりですね、途中で GPS で道の駅ないし、サービスエリアパーキングエリアでこう点数が決まってまして、合計とにかく15点以上上げないといけないので、
何箇所か必ずこうポイント制みたいな感じで自分でこことここここにいるよっていうような感じをやらないといけないってことなんですよね。
全部スマホでですね、
はい、
例えばじゃあ双葉サービスエリアに着いたって言ったらその自分の位置をそのスマホに入れまして、で、まあ、サービスエリアパーキングエリア1点だったんですけど、それ1点追加ってことで、でそのコースでこう行くんですね、
はい、
だから各道の極力道の駅とパーキングはこう寄るようにして、まあ、最後結局合計22点ぐらいかなまで行ったんですけどね。
ちなみに今回使用された車両は、
はい、同行 のバイクがですね、エストレアだったんで、私も250で、はい、セローで行きました。
あら、250のセローで8時間結構こう腰とかに来ませんか。
まあ、そうですね、腰あと尻ですね、座骨神経まあ最後立てなくなるレベルでいてててててって感じで、なりましたけどね。 でも、まあ、軽いバイクなんで楽だったですね。
でもその中でですね、やはりこう自分がスタートして、そして最後のは、まあ、夕日をこう見るまでずっと走り続ける、でどういう感じだったんですか。
最初はとにかくワクワクですね。さあ行くぞ今からみたいな形でドキドキワクワクでスタートしたんですね。で途中で、まあ、だんだんこう慣れてきまして、 まあ、なんとか軽いねみたいな感じで走ってたんですけど、最後はさすがにこうもう長時間もありましてですね、まあ、先ほどもありましたようにその足腰痛いみたいななりまして、でもう途中でもう帰りたいなと思ったはしたんですけど、まあ、その向こうへ着いて砂浜を走ってゴールした時はもう本当にあの感動と言いますかね、やったぞって感じですよね。
やはりこの充実感っていうのがありますか。
そうですね、バイク乗りの方はね、皆さん分かると思うんですけど、とにかくこうその目的地についてあの私なんかもちょっとアイコスをしますので、それでこう一服してはーってもう最高な気分ですよね。はい、
これからもし来年度にですねこの SSTR の方に参加したいなって思う方に何かアドバイスするとすれば、
あのですね、あまりこう深く難しく考えずに、本当にこう数で行く方もいらっしゃるんですよ。で一般道だけでも走れますので全然つきますんでね、まずはとにかく参加してみてこの雰囲気を味わうと、いやいいなって思うと思うんですけどね、まあ、当然その1台だけで行く方もいらっしゃる、まあ、ソロですね、で仲間と行かれる方がいらっしゃるんですけど、特にまあこう低排気量のバイクの方なんかたちはこう仲間でねバイバイ言いながら走ってらっしゃる姿を見るとなんか楽しそうだなって、まあ自分楽しかったですけど感じますね。
普段はまあ職業としてキャンピングカーの製造販売を行ってらっしゃいますが、それと比べてこのバイクの良さっていうのはどんなところなんでしょう。
バイクはやはり風をね受けて走れて、でまあその完全にその車とは景色が違うので走ってましたね。バイクはもう直に全てがこう、まあ、地面も直に見えますので、まあ、その感覚の違いで車とは別の体感ができるんじゃないですかね。
そういうところから何かキャンピングカーの製造とかそういうするときに何かこう役に立っていることってあったりもしますか。
やはりバイクがお好きな方だったのは結構キャンピングカーも好きな方も多くて、で私なんかそのキャンピングカーで後ろにこうバイクトレーラーを引いて北海道へ行って、でそれを、その車をですねキャンピングカーの方は、置いといて、引いていったバイクで周りをこうツーリングしたり散策したりするってこともしますので、両方の楽しみを、皆さんに、ね、お伝えすることもできるし、やはり当然トレーラーを引くっていうのはそれなりに車もしっかりしなきゃいけませんので、技術の方にも勉強になりますし、自分が好きっていうのは一番なんですけど、でもやはり両方つながって楽しさをお知らせできてるのかなとは思ってますけどね。
その中で本業のもキャンピングカーですが、先週は静岡で開催されましたキャンピングカーのイベントに出展されたと聞いているんですが、
はい、行ってまいりました。
はい、これはどんなイベントだったんでしょうか。
ですね、静岡県で、年に2回大体こうちょっと場所を沼津と、もう少し西の方ですね、2カ所でこうやるんですけど、やはり清水は比較がねちょっと東京とかで比較したらあれなんですけど、山梨と比べたら当然人口も多いし、静岡県ってねオートバイとか仕事でも携わってる方多いですから、やはりキャンピングカーをこう見ていただける層は多いですよね。
そんな中でミスとしてはどんな出展をされたんでしょう。
今回はですねちょっと、小さめのやつは受注と言いますか、その納期が長いっていうのもちょっと引っかかっておりまして、ちょっと比較的早めなトラックキャンパーをハイラックスとキャンパーのですねこのセットのものを持ってきました。
お客様の反応いかがでしたか。
やはり初めて見る方もまだまだやはり多いので、そこですぐね、契約書でっていう話じゃないんですけど、やはりハイラックスも最近だいぶ人気ですからね、こういうのがあるんだっていうことで思っていただけた方が多かったんじゃないですかね。
やはりこういうようなキャンピングカーのイベントっていうのはこれからもどんどん出展していって、いろんなお客様の方にご理解いただくっていうことが多くなってくるんでしょうかね。
はい、コロナでだいぶ展示会もうちも含めみんな控えてましたんでね、で当然お客様もネットとかその実物が見れないでご検討いただくっていう時期が続いてましたんで、やはり実物を見てで比較、うちのばかりじゃなくて他の他社さんのものも比較しながらご検討いただきますので、展示会はこれからも積極的にやっていきたいと思うんですけどね。
さあそんな中、北海道を除き日本全国梅雨入りをしております。この雨のシーズンなんですが、楽しみたいのが車旅なんですが、社長から雨のシーズンのこのチェックポイントとか、こういうことを気をつけた方がいいよ、それから楽しむためのコツなんかがあったら教えていただきたいんですが。
はい、 まあ、キャンピングカーにちょっと限って、述べさせていただきたいと思うんですけど、やはりどうしても湿気が多いっていうのは、キャンピングカーの中でもこうジメジメしますので、やはりどうやってその、まあ、湿気逃がしたりですね、その蒸し暑い感覚を、まあ、除くかっていうことになると、やはり、まあ、最近どうしても皆さんエアコンですね、エアコンクーラー、ご要望される方多いんですけどね、まあ、昨今この前の静岡のショーでもそうですけど、軽自動車、軽のバンですねにも、クーラーをつけるっていう、車の方のクーラーではなくて後ろの、過ごす方のクーラーなんですけどね、なんかもこう出てまいりまして、より選択肢は増えてまいりましたので、まあ、とにかく湿気を取って、まあ、まあ、住宅でもそうですよね。で、雨のキャンプをしたら、帰ってまいりましたら、とにかく換気をして湿気を取るとか、まあ、寝具、まあ、シュラフですね、まあ、そういうのも、できる限り晴れた日は乾燥させて、次のキャンプに備えていただくってことはとても大事じゃないですかね。
キャンピングカーも本当に一つの部屋ですから、残念ながらこう湿気を溜め込んだままだとカビ生えてしまう可能性というのも高いですよね、やっぱり。
まあ、その本当にこう湿気を溜めてそのまま放置でちょっと置いといてカビが生えたみたいな話は聞きますのでね、やはりもしなかなか開けれないということになるんであれば、除湿剤をこう、まあ、置いていただいて、除湿をちょっと進めるとか、あまりちょっと除湿剤置きすぎると逆にその除湿剤のそばがね、ちょっとなんか変になったりしますので、まあ、そういうちょっと、まあ、工夫も必要ですよね。
なるほど。まあ、車中泊を含めまして、これ雨でも快適に、まあ、過ごすための秘訣としてはやっぱりクーラーがあったら一番快適かなって感じですかね。
まあ、そうですね、まあ、不便を楽しむのがキャンプではあるんですけど、やはり、雨が降ってる中では当然、まあ、キャンパーの中にいたいですし、でも快適に過ごしたいってことになると、まあ、これからはどうしても、まあ、クーラー、まあ、エアコンとかですねに、まあ、頼る形になっちゃうのかなと思いますけどね。
さあ、最後に佐藤社長から梅雨のシーズンならではの旅のメリット、それから魅力についてもお話しいただけますか。
そうですね、まあ、テントキャンプはテントキャンプで、ね、楽しいんですけど、やはり雨とか天候にすごい左右されるところはあると思うんですよ。で、初めてキャンプに行くって言って大雨に降られたらなかなか次行かなくなっちゃったりこうするんですけど、まあ、キャンピングカーの場合はそれなりの設備がとか、中でねしっかり、ね、濡れないで行動もできますので、まあ、全天候型、全その寒い暑いことも含めまして、まあ、家の移動というところで、まあ、いつかはキャンピングカーっていうふうに思っていただける方が増えていただくとありがたいですけどね。
わかりました。今回もいろいろな話ありがとうございました。
ありがとうございました。